休憩前に引き続き会議を開きます。日程第2議案第43号ないし日程第11議案第52号の10件日程12認定第1号の1件日程第13意見書案7号ないし日程第16意見書案第10号の4件日程第17決議案第5号の1件を一括議題といたします。これより日程第2議案第43号ないし日程第11議案第52号の10件日程12認定第1号の1件日程第13意見書案7号ないし日程第16意見書案第10号の4件日程第17決議案第5号の1件について順次質疑を許します。質疑または答弁に際しましては的確かつ簡潔明瞭にされるようお願いいたします。また所属する委員会に付託されます案件に対する質疑は極力委員会で質疑なされますようお願い申し上げます。はじめに議案第43号についての質疑を許します。ありませんか。以上で議案第43号についての質疑を終結いたします。次に議案第44号についての質疑を許します。ありませんか。以上で議案第44号についての質疑を終結いたします。次に議案第45号についての質疑を許します。ありませんか。以上で議案第45号についての質疑を終結いたします。次に議案第46号についての質疑を許します。ありませんか。以上で議案第46号についての質疑を終結いたします。次に議案第47号についての質疑を許します。ありませんか。以上で議案第47号についての質疑を終結いたします。次に議案第48号についての質疑を許します。ありませんか。以上で議案第48号についての質疑を終結いたします。次に議案第49号についての質疑を許します。ありませんか。以上で議案第49号についての質疑を終結いたします。次に議案第50号についての質疑を許します。ありませんか。以上で議案第50号についての質疑を終結いたします。次に議案第51号についての質疑を許します。ありませんか。以上で議案第51号についての質疑を終結いたします。次に議案第52号についての質疑を許します。ありませんか。以上で質疑第52号についての質疑を議案第52号についての質疑を終結いたします。次に認定第1号についての質疑を許します。ありませんか。以上で認定第1号についての質疑を終結いたします。次に意見書案第7号についての質疑を許します。ありませんか。以上で意見書案第7号についての質疑を終結いたします。次に意見書案第8号についての質疑を許します。ありませんか。 以上で意見書案第8号についての質疑を終結いたします。次に意見書案第9号についての質疑を許します。ありませんか。以上で意見書案第9号についての質疑を終結いたします。次に意見書案第10号についての質疑を許します。ありませんか。以上で意見書案第10号についての質疑を終結いたします。次に決議案第5号についての質疑を許します。5番山本信子議員。
決議案第5号について質問何点かお尋ねいたします。本文中に会計年度任用職員のすべてがパート労働者という異常な状態とありますが、本来会計年度任用職員制度がスタートした際に常勤職員と同じ職務ではなく補助的な仕事を担うとして、今までの職務内容も整理して令和2年度からスタートしたと認識しております。それゆえにフルタイムではなくパートタイムとなった経緯もあると聞くところでございます。その点はどう認識していらっしゃるでしょうか。またパートタイムでの任用しかしていない自治体がそれほど異常なことで、他の自治体ではそのような事例はないのかをお尋ねいたします。次にフルタイムでないので退職金の支給対象外とされ、保険や年金でも大きな格差を受けているとありますが、保険も年金も報酬に応じた雇用者と非雇用者の折半になっていると認識すれば、どれほどの大きな格差になるとお考えでしょうか。そして常勤職員2項目ですね、2項目の中に常勤職員採用における年齢制限を撤廃することとありますが、社会人経験者の募集においては今年度からは45歳であったものをすでに50歳までと年齢制限を引き上げております。今でも希望する人には門戸を開き採用試験を受け常勤職員になることができると考えます。これ以上の年齢制限を撤廃することでどれだけの公共サービスの向上につながるとお考えなのかを伺います。以上です。
7番伊藤雄一議員。
お答えさせていただきます。4点の質問だったと思います。1点目がパート労働者すべてがというのが異常な状態であるとは言えないのではないかとの質問でございました。そうですね、職務内容等々を見まして市の方におかれまして必要と思われ、また本人が希望するという状態であればパートタイムをフルタイムにしていくというのが望ましい方向ではないかと考えました。したがってすべてというのは異常な状態であるということでございます。また他の自治体の事例でございますが、ご指摘のとおり財政的な面からやはりパートタイムが多いという現状にございます。しかしながらその現状のままというのではなく、つくば市は退職金をフルタイムの場合は確か支給されしているということでございますので、財政面との調整も必要になるかとは思いますが、状況を徐々に改善していこうという趣旨でございます。また保険年金のところでございますが、そうですね、加入している組合が 違うのかなと承知しているんですけれども、すいません、ちょっと資料が手元にないので、即答できないところもあるんですけれども、フルタイム化というところも含めまして、そうすると、保険、年金の額が上がっていくということになりますので、そういったところも含めて、また一番大きいのは退職金というところになりますが、そういったところの待遇面も含めて改善をしていこうという趣旨でございます。またすでに社会人採用につきましては50歳に引き上げているがということでございますが、より幅広く60歳まで、チャンスを与えようという趣旨でございます。2015年までは60歳まで応募できたという状態でございますので、その前の状態までチャンスを、応募のチャンスを、作りまして、実際に採用するかどうかというのはまた執行部の判断になってくると思います。以上となります。
他にありませんか。5番山本信子議員。
今のご答弁で、門戸を開くことがチャンスを与えるとおっしゃいましたけれども、チャンスを与えることが仕事なんでしょうか。私がお尋ねしたのは、それが公共の行政にサービスに向上するかどうかという点を、重視していただきたいと思います。目的はそこだと思うんですね。だから行政サービスの向上という意味では、この多岐多様にわたる業務、これをこなして、また部局での移動もあります。そういう中で全ての業務に精通するには、それなりの年数も必要となってまいります。年齢制限をなくして実務能力のある人材が確保したとしても、行政としての業務の専門性、継続性を考えた際に現実的ではないかと思います。その点についてはいかがでしょうか。
7番伊藤雄一議員。
再質問にお答えをいたします。確かに、行政職あるいは事務職というところでは、さまざまな業務を経験する、ゼネラリストのような側面がありまして、同じ役所の中でさまざまな経験を積むことで、能力が高まっていくというところはあるかと思います。しかしながら、資格免許を有している人材、あるいは IT に詳しい人材、また他自治体で経験を積んだ人材というのが、いう方が応募してくるということも可能性として考えられるので、そういった方の能力を踏まえまして、執行部が採用の場面におきまして必要と判断された場合において採用していただくということになりまして、そういった人材が入っていただくことによって、市民にとってもメリットがあるのかなと考えております。以上となります。
他にありませんか。以上で決議案第5号についての質疑を終結いたします。次に日程第18意見書案第12号を議題といたします。提案者に提案理由の説明を求めます。13番北島昇議員。
意見書案の朗読をもって提案理由説明に入させていただきます。 県の浄水費の契約水量を使用実態に合わせること、および浄水費の引き下げを求める意見書案。水は私たちの命の源であり、市民生活に欠かせないものです。水道水の供給は利用者に安全で安価な提供が求められます。高い水道料金の大元は県の過大な水源開発にあります。茨城県南水道企業団は県から 100% 水を買っています。過大な人口予測をもとに県から押し付けられた契約水量と実質的に大きな乖離があります。2020年度は契約水量との差は8771リューベで、差額は1億3577万円です。使わない分の浄水費はそのまま利用者負担となり、高い水道料金となっています。契約水量を合わせることが求められています。今後人口減少や節水器具の普及で供給水量は減少が予測され、その差はますます 広がることが予測されます。一方で県の用水事業の県南広域水道用水供給事業は毎年黒字です。黒字部分は利用者に還元すべきで、県水の値下げを行うべきです。よって下記の事項が速やかに実施されることを求めます。期1、契約水量を実態に合わせ速やかに見直しすること。2、県水の値下げを行うこと。以上、地方自治法第99条の規定により意見を提出します。令和年月日、牛久市議会委員書士のご理解を賜り、賛成いただくようお願い申し上げます。
以上で提案者の提案理由説明は終わりました。これより意見書案第12号についての質疑を許します。ありませんか。以上で意見書案第12号の質疑を終結いたします。次に日程第19、意見書案第13号を議題といたします。提案者に提案理由の説明を求めます。3番、秋山泉議員。
意見書案第13号、朗読をもって提案理由とさせていただきます。コロナ禍による厳しい財政状況に対処し、地方税財源の充実を求める意見書案。新型コロナウイルス感染症の蔓延により、地域経済にも大きな影響が及び、地方財政は来年度においても引き続き巨額の財源不足が避けられない厳しい状況に直面している。地方自治体ではコロナ禍への対応はもとより、地域の防災、減災、雇用の確保、地域温暖化対策などの喫緊の課題に迫られているほか、医療介護、子育てをはじめとした社会保障関係経費や公共施設の老朽化対策費など、将来に向け増水する財政需要に見合う財源が求められている。その財源確保のため、地方税制の充実確保が強く望まれる。よって国においては令和4年度地方税制改正に向け、下記事項を確実に実現されるよう 強く要望する。き1、令和4年度以降3年間の地方一般財源総額については経済財政運営とのと改革の基本方針2021において令和3年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保するとされているが、急速な高齢化に伴い社会保障関係経費が毎年度増大している現状を踏まえ、他の地方歳出に不合理なしわ寄せがなされないよう十分な総額を確保すること。2、固定資産税は市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の基幹を揺るがす見直しは家屋焼却資産を含め断じて行わないこと。生産性革命の実現や新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として講じた措置は本来国庫補助金などにより国の責任において対応するべきものである。よって現行の特例措置は今回限りとし、期限の到来をもって確実に終了すること。3、令和3年度税制改正において土地にかかる固定資産税について講じた課税標準額を令和2年度と同額とする負担調整措置については令和3年度限りとすること。4、令和3年度税制改正により講じられた自動車税、軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延長について、さらなる延長は断じて行わないこと。5、炭素にかかる税を創設または拡充する場合にはその一部を地方税または地方譲与税として地方に財政配分すること。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。よろしくお願いいたします。
以上で提案者の提案理由説明は終わりました。これより意見書案第13号についての質疑を許します。ありませんか。以上で意見書案第13号の質疑を終結いたします。ただいま議題となっております日程第2議案第43号ないし日程第11議案第52号の10件、日程第12、認定第1号の1件、日程第13、意見書案7号ないし日程第16、意見書案第10号および日程第18、意見書案第12号並びに日程第19、意見書案第13号の6件、日程第17、決議案第5号の1件については会議規則第37条第1項の規定によりサイドブックス搭載の付託表の通りそれぞれの常任委員会に付託をいたします。つきましては各常任委員会において受託案件を審査終了の上来る24日の本会議に審査の経過及び結果を報告されるようお願いをいたします。次に日程第20、9回の件を議題といたします。お諮りいたします。委員会審査、議事整理及び土日祝日のため明日11日から23日までの13日間を休会とすることにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって明日11日から23日までの13日間は休会とすることに決定いたしました。以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。ご苦労様でした。